おはようございます。リーズカフェオーナーのリー国秀です。今週と来週のリーズカフェなんですが、私なりの、世相もしくはサッカー感みたいなものをお知らせできればいいかなと思っております。現在私はですね、何をやってるのかと言いますと、厚木市で LJ サッカーパークというものをやっております。それは一体何ぞやと言いますと、簡単に言いますとフットサル場です。しかしながら、フットサル場というものを通して、町内会ができないだろうかと切に、思い、運営しております。子どもからお年寄りまでが集って語れる場所、こんなものが実はスポーツでできるんだということを実証してみたい、そんな思いで今やってるんですけども、そんな中で、サッカーの専門家の人たち、もしくは、サッカーの指導者の人たち、もしくは、年配の方々、もしくは子どもたち、それぞれが一つのボールで、戯れてるといいますか、一つのボールからいろいろなつながり、もしくは一つのボールからいろんな情報を得ていく、そんなものが本当の意味でのこのサッカーの広がりではないかなと、そのように思ってます。さて、サッカーって何だろう。最近こんなことが一つのテーマで、各界各方面の人といつも、議論し合うんですけども、特にサッカーサッカーの指導をしている人たちにとって、サッカーって一体何なんだろうなっていつも思ってるんですけども、実はサッカーそのものは、勝負事とも言えますし、それから教育的な側面もあったり、もしくは経済的な側面があったり、外交的な側面があったり、政治的な側面があったり、つまりサッカーっていうのは大変いろんな意味で、幅広いものなんではないかな。でもっとこう一つ一つをぎゅっと集約して話すと、指導者という人たちに対象でサッカーって何ですかねって解いたときに、明確にこのサッカーを語れる人が少ないことに非常に驚いています。実際私が厚木に来て LJ サッカーパークを開設し、その中で指導者セミナーというのを開いてるんですけども、指導者セミナーの中でサッカーって何ですかねって問いかけると、指導者の方々はサッカーとは人生です、もしくはサッカーって本当何ですかねっていう答えが多いですね。つまりサッカーを指導する人がサッカーって何だろうなっていうことが明確にならないんであれば、じゃあ何を指導するんでしょうかというような、答えになってくるんじゃないかなと。で、私は答えを先に言ってしまう癖があるんですけども、じゃあリーさんはサッカーを指導する中でサッカーをどう捉えてますかと逆質問をされるんですけども、私は明確にサッカーは一つのボールでお話をする競技であるというふうに答えています。でそれを指導者、私自身が明確に持つことによって、どういうトレーニングをすればそうなるだろうかというような切り口が生まれてくると考えております。もちろん指導者に、サッカーというテーマの中で、自分のやりたいサッカー、じゃあそれは一体何ですかっていうのをいつも問いかけるんですね。そうするとまた明確に言葉で出ない、これって甚だおかしいんじゃないかと思っているんですけども、 サッカーそのものは一つのボールでお話をする競技であると、ある意味で決めてしまって、そこからいろんな勉強していこうじゃないかっていう方が入りやすいんじゃないかなと思ってます。特に、分類しますと、小学生のサッカー、中学生のサッカー、高校生のサッカーで、もしくは大人のサッカーで、もっと言うならば小学生のサッカーも低学年と高学年、こうやって分けていけると思うんですね。で、特に中学生も中学1年生と3年生ではうんと体力差があったり、まあ、成長発育の違いがあったり、なかなか一言でやるには大変難しいだろうと。で、小学生のとこで申し上げますと、一番最初にサッカーをやる、じゃあどうやってやるんだろう。一般的にはテレビで見てやってみたい、もしくは家の中にボールがあって触ってみたいというとこから始まるような気がするんですけども、もう一方では親御さんの方がサッカー好きでやってみなさいみたいなところも一つのきっかけであろうかなと。じゃあ最初に我々指導者と言われる人たちは何から入ったらいいんだろう。特に小学生、幼稚園生、まだまだ生まれて間もない子どもたちに、手でやるのですら不自由な、手を動かすことですら不自由な子どもたちに、ましてや足でこうボールを扱う、でこれがやっぱり最初の導入で大変難しいんじゃないかな。でサッカーのまずボールになれる、もしくは自宅じゃなく外である場合はこう人になれる、人とボールになれるという導入の仕方がうまくいけばその子はすんなり入っていけんじゃないかなと、まあ、そんなように思ってまして、まあ、そこからだんだんと次の言葉でいきますと、まあボールに慣れて人に慣れてくると、まあ第一歩として技術というところでもうちょっとこう自分が自由に扱う、つまりこう技術っていう言葉に入っていくんですけども、まあ、そういうことを、子どもたちに促していく。この順番間違えてしまうとなかなかこう導入の時期に、子どもが嫌になってしまう。ボールを上手に扱えるようになる、つまり上手くなったね、となると何が生まれるんだろうかというところが今度のテーマになっていき、すなわち小学生で最後やらなければいけないのは中学に向かっていく、もしくはその先大人に向かっていくんだっていう自意識をこう成長させていくっていうことにつなげていかなければ、サッカーって単なる球遊びで終わってしまうっていうのが私としては大変危惧するところでございます。小学校で大人もしくは社会を覗く第一歩としてサッカー、つまり大人に褒められたいとか人に褒められたいとか、まあ、そういうような視点目線みたいなものを技術の上達、上手くなったねっていうのと同時に行っていくというのが私の言う、まあ、サッカーという教育的な入り方だと思っています。されど少年団小学校の全国サッカー大会は大変な熱で行われていくことも承知してますが、誰にとって熱があるんだろう。まあある意味じゃ大人が熱中をし子供はそれに引っ張られてくるというような印象をいつも受けてるんですけども、指導者の方々も勝て頑張れ走れっていう言葉だけではなく、うまいプレーだね、うまくないねみたいなところから子供の上達を促しながら、一方で精神的な面、根性とか、頑張るんだとかっていう表現よりもやっぱりもうちょっと大人に褒められていこうよ 的なそそのかし方の方が寛容かななんていうのは思っております。いずれにしても、指導者という中でも実は僕は3つに分けておりまして、まずフルタイム指導者、まあ、プロの指導者、もしくはパートタイムの指導者、これはいわゆる先生をやりながら指導をしている人を僕は指します。それからボランティア指導者、つまり多く見受けられるのは少年団の指導者たちはボランティア指導者が 大半を占めてるんじゃないかな、ボランティア指導者、パートタイム指導者、フルタイム指導者、このどのパーツにおいてもパートにおいても指導者っていう人たちは絶対にサッカーとは何ぞやなるものをぜひ持っていただきたい。それがなければ次の階段は登れないんじゃないかなっていうのが、いつもいつも考えているところであります。